B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。この1ヶ月、2、3週間前ですかね、に私の睡眠が、コロナによって睡眠障害が起きてるんではないかという話をしました。スマートウォッチが計測する睡眠の質がですね、悪くなっていて、深い睡眠がですね 10% 以下になることもあったんですね。はい。でその後です、無事にですね戻ってきましたと、3、40% ぐらいにはなってきまして、本当は 4、50% ぐらい必要なんですけども、最近ちょっとまた睡眠時間が短くなりがちなのでですね、その数字を戻そうとはしてるんですが、この前は8時間ぐらいやっぱり寝れた時かな、6時間、まあ、50% ぐらいの数字も出たりもしたので、無事に睡眠力が戻ってきましたっていう話です。で、じゃあこの睡眠、深い睡眠が取れなかった期間に調子が悪かったかっていうと、あんまりそうでもないなとも思ってですね、まあちょっともともと睡眠時間が短いっていうのことの方がもしかしたら、問題かもしれないなと思いまして、まあまあそりゃそうなんですかね。やっぱりね、睡眠の質、短くても睡眠の質が高いみたいに言うかもしれないんですけど、やはり、深い睡眠の率が上がったとしても、長い時間寝て、体を休めて脳も休められることの方が、やっぱり睡眠の質っていうのは全体的にやっぱ上がってくるんだろうなと思ってですね、ちゃんと寝る時間確保して毎日 7,8 時間寝たいなと改めて今回のことで思った次第でございます。いい睡眠、まあ暑さもちょっと和らいできてるので、いい睡眠をしていきましょう。はい、どうでもいい話でした。本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。最近ですね、いろいろプロジェクトなり、やらせていただいているんですけども、最近共通的に、共通項として、出てきている課題がですね、やっぱり DMU、バイングセンターですね、の理解があると思いまして、まあ、ずっとお話はあまりしてきてなかったんですけど、この DMU、ディシジョンメイキングユニット、まあ、購買の意思決定をするのに個人ではなくて、グループ、ユニットを作ってるっていう考えというか、まあ、事実そうだったりしますけども、企業の購買の活動の、まあ、そうですね、購買に関わる方々っていうのを考慮して、いきましょうという営業側の考えですね。まあ、ディシジョンメイキングユニットっていうのは、ディシジョン、まあ、判断決定、をする人たちのグループ、ユニットのことを言いますと。なんで、例えば、もちろんリードを獲得した時のその現場の担当者さんというのが、場合によっては使うだけの人だったりもするかもしれませんし、よく言う言葉としては、分かりやすいところで言うと起案者だったりとか、実際予算持ってる人だったりとか、部長さんだったら一応決裁者だったりですとか、してきますと。 そういうような複数の方々が関わってるっていうのは、まあ事実そうだと思うんですけど、法人の B2B のビジネスにおいてはですね、その構造だったり、どういう状況が、企業側で起きているのかということをやはり理解をして、セールス、まあマーケティングよりもここはセールス領域ですけど、セールスとしてお客様とどのように関わりを持って、会社としてどのように関わりを持ってお客様とその良い購買を作っていくのかということを考えていくときに、この DMU 購買のユニット、こうまあバイングセンターが重要ですよっていう話になりますと。でここですね、まあ結構か、まあ、簡単に言うと結構難しいと言いますか、大変なんですよね。やはり正直言って、ある程度の一定の規模の企業さんになってくると、経営層が最終決済の意思決定と言いますか、まあジャッジをする、ことが多いわけなんですけども、そういった方々とどのように関わるのか、セールスがどのように関わるのか、会社としてどのように関わっていくのかということが重要になってきたりもするので、やはりまあその経営者と話ができる、もしくは自社の売り手側の企業の経営層を動かす、そしてお客様の経営層と会話していただくっていうようなこともですね、現場の営業マンがリーダー、このプロジェクトのリーダー、購買をするというプロジェクトのリーダーになって推進するってことが必要になったりするわけなんですよね。はい。なんでこのなかなか大変で難しかったりしますということではありますが、だいぶ深掘りをしていくことでですね、ここは B2B のビジネス、B2B のセールスの、まあ、かなり醍醐味のところなんじゃないかなとも思うので、お話をしたいと思っています。はい。で、今日は、なんか、そんな難しいこといっぱい言ってもですね、DMU のこの世界とか、B2B のセールスの本当の、ディープなところっていうのは、語っても語り尽くせないと思いますし、結局は非常に抽象的だったり、営業マンのマインドなどになってくる要素が非常に多くなってくるんですよね。定量的なこととかですね、ロジックでは組み立てられない領域が凄まじく増えてくるので、少しずつ話をしていきたいなと思って、重たい腰を上げて、この8月配信数がちょっと少なくなってましたが、ちょっと話をしていこうというふうに考えてます。で、今日はその DMUとか、その購買 の, その複数の方が関わるって、どういうことなのかっていうことを話をしたいなと思ってます。まあ身近で分かりやすいことから、3つぐらい例を言って、例をそうですね元に話をしたいと思うんですけど、まず一番非常にシンプルなことで言ったら、家族で何かご飯を食べるとかですね、家族で、旅行をするとかですね、そういったシチュエーション、例えばじゃあ、まあ食事をするでもいいですかね、例えば、お父さんとお母さんと子供が2人いますと、男の子と女の子といますと、はい、で男の子と、まあ、お父さんが、まあ、大体お母さんが今日は外食にしようとかって、まあ、そんなことないか、はい、まあ外食にしましょうという話になりましたと。でお母さんはピザを食べたいですと、お父さんはいやいやいや和食を食べたいですと、子供たちは、ファミリーレストランがいいですと、そしたらもうそうですね3つの意見があって、それらをこうどのようにして決めていくのか、もしくはというか、その中で営業マンとしてですね、中に入って自分のお店で、購入していただくにはどのような会話をしていけば、自分のお店でに来てくれてご飯を食べてくれるかっていうことを考えるみたいなのが DMU ですね。 窓口のお母さんだけと話をしていても、もし窓口がお母さんだったとしたらですね、お母さんと話をしていても、自分のところには来てくれなかったりするわけですね。なので、じゃあお母さんと話をしたら、次にお母さん、お父さんとお話をする機会を作ったり、子どもたちとお話をする機会を作ったりしますと。ですし、子どもたちにもし嫌われてしまったら、なんかこの人やだなってなったら、なんかこの人が言ってるこれ、このそのお店嫌だから、いや私はやっぱりファミレスがいいと言って、だだをこねたらファミレスになってしまうわけですね。はい、例えばそれ、これも意思決定 の小さなユニットなんですよね。お金のこともあるかもしれないですけど、やはり自分たちがしたいこととか食べたいもの、欲求に対して、どのような関わりと提案をしていくのかっていうことですね。もし例えば子どもたちがファミリーレストランを、ファミリーレストランに行きたいと言っていることが、例えば子供ってそんなに複雑な話じゃなくて、食事だったらって複雑じゃないのかもしれないですけど、単純にドリンクバーが飲みたいとかですね、自分でメニューでいろんな美味しそうなものから、ジャンルを問わずにいろんな美味しそうなものが載っているメニューから、お食事を選ぶっていうことだけでもですね、すごく、楽しかったりするので、そういうイメージでやっぱりファミレス選びますよね。大人のなんか堅苦しそうなですね、高そうなですね、真面目そうな綺麗なお店っていうのはなんか敷居も高いし、子供の時行きたいってあんま思わなかったんじゃないかなと思うんですけど、正直言って味もわかんないし、それよりもちょっと楽しかったりジュース飲み放題みたいな方が好きなわけですよね。そしたらやっぱりそういう提案をするとか、じゃあその自分たちのお店の価値っていうのをいかにして子どもたちに伝えるかっていうことも非常に重要になってきたりするわけですし、もし子どもたちと直接お話ができないんだったら、お母さんお父さんを通じて、子どもたちもこういうことがあるからすごく楽しくお食事できると思いますよっていうことをやっぱり、伝えていく、そういったことが営業活動でも必要なんですよね。でも営業活動になるとなぜか、お母さんとだけずっとお話をして、お父さんってどういう方なんですか、っていう話からですね、趣味思考は何ですか、どういう経験、どういういきさつで、このお食事がいつも決まってるんですかみたいなことを聞いて、お母さん経由で提案をしていくことも多いかもしれないですけど、実際は一番早いのは会うなんですよね。会ってしまうことが早いはずなので、中に入って提案していくって言ったら、やはり企業さんの購買でもお客さんと会っていくっていうのが、本来は一番基本にはなってくるかなと思います。はい、もう少し高い購入物になってくるとお家を買うみたいな話ですね。そうするとご家族とご両親、ご夫婦のお互いのご両親、もこの購買に関わってきますと、かつお金の面もいろいろ調整が入ることもありますと、資産のこと、立地のこと、本当に複雑になってきますと、不動産の お家の売買に関しては、やはり、3倍ぐらいになってきますよね。場合によってはいとこみたいな人たちも関わってくるかもしれないですし、あとお仕事の立地、勤め先の企業の会社の場所とかですね、そんなこともすごく関わってくる可能性もありますよと。はい、なので、もっとより深くですね話しないといけないのに、お父さんとお母さんとだけお話をしていると、ピュッと、この物件の方がいいんじゃないのっていうようなことを お父さんのお父さん、何ですかね、おじいちゃんと言いますか、が鶴の一声で、言ってしまって、みんなでそれいいじゃんとなってしまったら、自分たちの不動産の家はですね買ってくれないみたいになってくるわけなんですよね。それは、つまり直接の購買者でない人が非常に大きな影響力を持っている場合がありますと。
はい、
でその人たちがあの本当にちゃんと気に入っていただかないと、まあ、全ての人が気に入らなくても大丈夫ではありますけれども、まあ、ある一定のラインを皆が超えて、これならいいかというふうに皆が合意を取っていただけるようにならないと購買には進まないですよね。そんなことがあったりしますと、車なんかもそうですね。趣味嗜好が強かったり、ライフスタイルに合わせて、車っていうのは選んでいくかなと思うので、皆さんのことを理解をして提案をしていく必要があるかと思います。こんなものが、日常でもプライベート B2C でも起きるわけですが、比較的単価が大きいものになってくると、やはりお金という資源、リソースといいますか、人物金でいう金の部分ですねが大きな、重要な要素になってくると、個人だけでなく複数の人たちのお財布から、にもですね、頼りながら購入をするってことも出てくるので、個人であってもこのような意思決定に非常に大きな影響を与えるような人たちというのが存在し、購入していく、こんなことが、法人のビジネスでは当たり前なんですよね。1000円のシャツとか、3000円の服を買うぐらいだったら個人が決済すると思いますが、そういうレベル感ではないものは複数の人たちが関わっていく。それが法人になってくると、もっと役割というのが明確、まあ、不明瞭なこともありますが、にあってですね、金額が大きなものになってくると、まあ、3ヶ月後の役員会にポンと出したら、もうなんですか、ひっくり返されるみたいなこともやっぱり出てくるわけなので、そういったことがないようにセールスとしては、しっかり地ならしをして、しっかり購入購買、発注を獲得していくっていうことを進めるための基本的な考えというのが、その DMU の周辺の考えになってきます。はい、今日はそんなことをちょっとまず基礎編ということで、事例を含めてこの意思決定の集団っていうのはどういうものなのかっていうのをちょっと簡単にお話しさせていただきました。また時間が空くかもしれないですが、この B2B のその法人のやっぱり購買に関してまたお話をしていきたいと思います。今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。